マルコによる福音書の13章を読んでいます。この13章は、やがて来る終末のありさまを詳しく伝えているところです。で、この中で本日読んだ、ところですね、24節以下で、ここはキリストの再臨、主の再臨について語られているところになります。もう一度読んでいきましょう。それらの日には、このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。終末がやってくる。戦争が起こります。天変地異が起こる。飢饉が発生する。偽キリストが現れて人々を欺きます。で、このような中でキリスト信徒は迫害を受けると。で、そして来ると言います。未曽有の苦難の後、天に昇ったキリストが再び地上に到来すると。これが主の再臨です。キリストは再び地上に立つ。で、地に立ったキリストは全世界に天使たちを遣わす。そして地方に散っている主の民を見舞いに集める。そして、キリストと民は一つとなって、ついに永遠の救いが成就するのだと。このことを言うわけです。私たちは終末っていう考え方を知っています。で、今日読んでいるところの通りです。で、けれども、これを聞いて私たちはどう思うだろうかと思うんです。で、なるほど、そうかと思うことができるだろうかと。で、場合によると、一体何なんだろう、これは、と思うところではないかと思うんです。で、客観的に言うと、聖書の中に書いてある古代の宗教的な世界観、このように思います。で、おそらく合理的な、最も合理的な解釈だと思います。で、キリストが雲に包まれて地上に立つのだと。で、これを記した時代、人々はまだ地球が丸い、このことも知らなかった、そういった古代の話となります。聖書に書いてある2000年前の人々の世界観、宗教観、実際そうだと思います。で、けれども、これは大昔の人がこういうふうに考えたんだと、実際とはかけ離れた宗教的なものの考え方なんだと。それだけで済むだろうかというと、やはり違うと思うんです。天体が動かされるとか、キリストが雲に乗ってやってくるとか、これは神話的な表現です。で、文字通りということではないと思います。で、けれども、やはりこの中に私たちに語られているメッセージがあります。現代の私たちに、今日の言葉を通して、言葉の中に大切なメッセージが記されています。で、今日私たちがここで押さえておきたい、あるいはこのところを通して語りかけてくる御言葉があります。それは一言で言うと、希望です。希望。聖書は希望を告げている。読みやすいところではありません。そのままこれを全部信じるっていうところとも違うと思います。 そのようにして避けてしまうのではなくて、でここに大きな希望というメッセージが記されている。でこのことを受け止めていきたいと思うんです。で聖書を読むと重要な言葉が出てきています。このような苦難の後、重要なのはこの言葉です。たくさんの苦難があると。その後。で、この苦難の中身は、戦争や飢饉が起こる偽キリストが現れる。で、そして、このような現実の中で、キリスト信徒が迫害を受けるということです。で、13章の9節見ていきましょう。あなた方は自分のことに気をつけていなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で打ち叩かれる。また、私のために総督や王の前に立たされて、証をすることになる。で、キリスト信徒に対する言葉です。地方法院に引き渡されると。逮捕です。で、取り調べられるんです。でその結果、街道で、公衆の面前で打ち叩かれると、処罰です。で、このようにして、キリストを信じる。それゆえに、逮捕され、引き立てられて、有罪を受けて、打ち叩かれると。で、実はこれだけでは済みません。十二節の言葉です。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。社会生活だけではなかった。家庭生活も壊れてしまうんです。で、聖書の成立みたいなことをたどっていくと、ただ主の言葉として、書き留められているっていうことだけではなくて、おそらくこの時代、マルコが書かれた時代にすでにこういうことが起こっていた、まあ、そういった出来事がこの言葉の中に反映しているのではないか、まあ、こんなふうにも考えられます。でいずれにしても、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、こういうことが起こる。恐ろしいことが起こる。そしてこのような苦難を経た後、キリストは再びあなた方のところに来るんだ。このことを言うわけです。今日の私たちから考えると、遠い話というか、現実味を感じにくいところだと思います。で、けれども、歴史を振り返ってみると、同様の出来事が起こっています。同様の出来事が起こっている。隠れキリシタンと呼ばれる人々がおりました。で、隠れキリシタンというのは古い言い方で、現在では潜伏キリシタン、こういう呼び方をしています。潜伏キリシタン。1549年、フランシスコ・ザビエルが現在の鹿児島市に上陸しました。で、彼はここに到着して、当時、薩摩を治める大名がいたと。で、この大名の許可を得て布教を始めたといいます。で、ご承知の通りで布教は広まっていきます。で、相当、まあ、広まって、ある程度のこう力を持つというか、勢力を持つようになりました。で、ところが、秀吉の時代になって、禁教令が敷かれます。で、秀吉の禁教令は、徹底したものではなかったようですが、それでも、禁教令ですから厳しいものがありました。で、26世人、まあ、長崎の殉教者ですね。で、秀吉の命によって、26人が十字架にかけられたと、よく知られているところです。で、時代は秀吉から家康の時代に移ります。で、家康の方は 厳しく禁教令を敷くと。で、調べていきますと、1637年に島原の乱が起こっている。で、この前後から幕府のキリシタン取り締まりがこう厳しくなったと言われています。ちょうど踏み絵、これを行ってキリスト信徒のあぶり出しをしたと、まあ、そういう時代です。で、時代はどんどん厳しくなっていく。で、この中で帰郷する人がたくさん出たわけですけれども、取り締まりの目をかいくぐって、あるいは幕府の取り締まりを欺いて信仰を保ち続ける、まあ、こういう人たちがいたわけです。で、これを潜伏キリシタンと呼んでいます。で、時代が飛んで幕末です。黒船がやってきて開国ということになりました。で、当然この時代はまだ、キリスト教は禁じられています。で、けれども、幕府は外国と条約を結ぶことになりました。いわゆる不平等条約ですね。で、アメリカが最初で、それからアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランス、で、これらの国々と条約を結ぶことになった。で、この結果、長崎にはたくさんの外国人商人がやってきた。で、居留地ができました。で、そしてフランスから神父がやってきて、在日フランス人のために教会を建てます。で、これが大浦天主堂でした。フランス人、日本にいるフランス人のためにフランス人の神父が教会堂を建てたんですが、実はこれだけではありませんでした。で、このフランス人神父はローマ教皇から命令を受けていた。日本に福音を広めよと。で、もう一つ命令を受けていた。で、かつて日本に伝道したと、広まったと。まだその信仰が残ってるかもしれない。信徒がいるかもしれない。探し出せ。で、この二つの命令を受けていたと言います。神父は教会堂を建てました。で、その教会堂をこうオープンチャーチにしたっていうんですね。誰が入ってきてもいいですよと。日本人見学ご自由にどうぞと。そういう形にしたと言います。そして、大浦天主堂の正面に、街道の正面に天主堂という漢字で、こう聖堂の教会の建物の中央に名前を掲げるんですね。で、表向きの目的、まあ、本来、公の目的はフランス人に対する街道です、礼拝堂です。で、そこに天主堂という漢字で、まあ、言ってみると看板を掲げたわけです。で、これがサインです。で、ここは日本人のあなた方、つまり信仰を持っているあなた方の教会なんだ、来てくださいと、まあ、そういうメッセージが込められていたといいます。で、ある日、教会堂に15人の村人たちが訪ねてきたと。で、神父は、街道は開いてますからどうぞ入ってくれと、案内しようと。案内をしたそうです。そうすると、その中の一人の女性が神父にこう言ったと言います。我らの胸、あなたの胸と同じ。サンタマリアのお像はどこ？胸っていうのは心っていうことですね。私たちの心は、神父様、あなたの心と同じです。サンタマリアのお像はどこですか？これが有名な信徒発見の出来事です。まさに潜伏していたクリスチャンたち、彼らが姿を現した瞬間。で、家康の禁教令から数えてみると251年目の出来事となります。 その前から秀吉の時代から禁教令は出ていたわけですけれども、250年余りの時を超えて信仰は生きていた。潜伏キリシタンの人たち隠れているわけですから、信仰の指導っていうのはないわけです。もちろん教職者はいないし。で、250年余り親から子から孫、他の人にはわからない潜伏クリスチャン同士のコミュニティの中で信仰はずっと保たれていた。で、そしてこの日、一人の神父に、我々はキリスト信徒だと、このことを表した。で、フランス人神父は驚いて、大きな感動を持って驚いて、で、早速ローマにこれを伝えたと。で、ローマでは神の奇跡として、ヨーロッパ中にそのニュースが伝わったと。大きなセンセーションを巻き起こしたと言われています。で、今日の福音書に戻りましょう。方々でキリスト信徒が迫害されていく。それは、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやる。このような事態が起こってくる。誠にむごい現実が襲うわけです。で、このような中で、しかし、キリストはもう一度来ると。そのような現実の中に、主が再びお立ちになるのだと。そして、四方から、神の民、キリストの民を見舞いに集める日が来る、ということを言ってるわけです。で、今申し上げた、幕末の潜伏キリシタンたち、同じだと思うんですね。250年余り、息を潜めていた。その時が来るのを待っていた。秘めて明かすことがない、仲間だけの信仰の明かりを灯し続けた。で、文字通りそれは命がけであった。で、長崎の潜伏クリスチャンの人たちが、海を越えて神父がやってきたと。自分たちの目の前にキリストの教会堂が立っていく。それはまさに主キリストの到来。250年余りの時を超えて、キリストがいよいよ私たちの土地に、私たちの国に、地域に、ここに来てくれた。そういう感動があったと思うんです。自分たちの秘めた信仰に天から光が差した、その瞬間だったと思います。話にはまだ続きがあります。で、これだけだと誠にいい話なんですが、この続きがあって、実はこの後で大迫害が起こります。時代はまだ幕末、徳川幕府の時代です。で、徳川幕府は誠にむごいことで、現れた潜伏クリスチャンたちを取り締まります。で、キリスト教徒狩りをするわけです。で、これを裏上四番崩れと呼ぶようです。で、逮捕され、島流しとか、あるいはリーダーの人たちは拷問を受けて死んでいくと。で、都合662人の信徒たちが殺されたと言います。で、殉教というと言葉が何かこう綺麗になってしまいます。要は惨殺です。惨殺されていったんです。で、この裏上四番崩れがあって、やがて江戸幕府が崩壊して、明治政府が始まると。ようやくキリスト教禁制の考察が撤去されるのが明治6年です。1873年で、ここでようやくキリスト教禁制が解かれていくと、こういうことですね。私たちは 潜伏しているわけではもちろんないんですが、けれども私たちキリスト信徒、日本のキリスト信徒は宗教的なマイノリティです。少数派です。皆さんどうでしょう。日常生活の中で信仰の話をする、あるいは話す相手がいるっていうことはほぼないのかもしれません。私も学校で生徒に出会います。生徒や学生に出会います。信仰の言葉っていうのが通じない。ですからストレートに話すことはもちろんできません。誤解されるし、言葉の意味が通じませんから。そういう現実があります。個人の信仰生活を問うても、神様を信じれば右から左に何でもうまくいくというわけではもちろんありません。私たちの現実を振り返ってみると、信仰っていうことを言うと、一週間の中で必ずしもたくさんの仲間がいるわけではないんです。そして祈って願って信じて生きて、全部ハッピーにうまくいきましたっていうことではない。いろんな人として、あるいは日常生活の中で重荷を抱えて生きてるんです。人には言えないような、言わないような、仕事の重荷、家庭の事情、いろんなものを抱えて生きています。言ってみると、どうにかやりくりして今日一日を私たちは生きている。大げさではなくて、そういう私たちは明日どうなるのか誰にもわかりません。そして今日の聖書は、そういう私たちのところにキリストは来ると告げているんです。信仰を持って忍耐する、祈る心、祈り自体を共有することができずに一人で祈り続ける、こういう現実があります。で、その中で聖書はそれで終わるんじゃない。そういうキリスト信徒が実は方々にたくさんいるんだ。そしてそれぞれがそれぞれの場で信仰を持って努力と忍耐を続けている。そしてそういう中に私たちの主が来るんだ。その日が来れば私たちはキリストの前に集められる。この方はあなたのことを知っている。あなたの苦労も嘆きも知っている。努力の数々、信仰の心一つ一つを知っている。その方が私たちを呼んでくださる。どこにいても呼んでくださって、その日が来れば私たちは主の前に一つの民として集まるんだ。福音書はこのことを伝えている。だからこのメッセージは、今日の聖書の言葉は私たちに希望を告げているんです。いつの日かキリストと顔と顔とを合わせて会う日が来るんです。で、同時にこの世でそれが果たされるんだろうかと。これなかなか難しいと思います。そうすると、やはりこれはあの世のことかと、こんなふうになってしまう。で、文字通りに私たちがキリストと顔と顔とを合わせて会うのは、 この世では難しいんだろうと思います。次の世界に行った時です。では私たちはいつの日かいつの日かといってずっと待ってこの世を生きるのかっていうと、そうではないんです。言葉通りの意味でキリストと出会うと。これは向こうに行った時の話です。けれども、そういう私たちがこの世でキリストと会うんです。会うことができる。それ何かっていうと、その席が礼拝なんです。で、会うと言っても、文字通り目で見て手で触ってと、そういうことではないです。で、けれども私たちは主の日ごとの礼拝においてキリストと会う。今日の聖書が語っているのは終末の出来事、究極的な話です。いつの日か私たちはそれぞれの現実からキリストの前に集められて、このお方と顔と顔とを合わせて会う日が来るんだと。終わりの勝利、救いの完成はあるってことを告げているんです。そして私たちの日常に置き換えれば、私たちは主の日ごとに礼拝の席でキリストと出会う。言ってみると、礼拝で私たちは小さなキリストの再臨を経験するんです。私たちは礼拝に慣れています。そうすると当たり前に思ってしまうことがあります。けれども、礼拝は当たり前ではない。そして私たちがこうやって集まって礼拝を捧げているんですけれども、礼拝を主催しているお方、これはキリストなんです。私たちが好きで礼拝をしているんじゃなくて、キリストが生きているから礼拝が起こるんです。こうやって私たちが集まって礼拝をしている、ここにキリストが生きて働いている証を見ます。主がいなければキリストを信じる者たちが起こされて礼拝を捧げるっていうことはありえない。ありえないです。天使のお迎えが来たかどうかわかりませんが、私たちこの朝もこうして教会に集まった。そこに神の働き、聖霊の働きがあるのは本当です。でなければ教会に来ることはできなかった。そして私たちはキリストを信じているんです。主を信じ、当たり前のようにして教会に集まっている。ここに生きたキリストの働きがある。主は生きているんです。何のために主は礼拝を主催しているのか。ご自分のために、ご自分の前に、ご自分の民を集めるためです。キリストはあなたを愛しているんです。だから信仰を与えた。だから呼んでくださった。そして私たちは今日主の前に集められたんです。なんで集められたか。キリストが私たちを愛してくださっているからです。そしてキリストは私たち一人一人にメッセージを与えるんです。ただ言葉を与えるだけではない。メッセージを与えて、主はご自身をあなたに与えるんです。それぞれの現場があります。生きている場所があります。秘めた心の思いがあります。誰でも全てを話せるわけじゃないし、話す必要もない。人はある意味で一生誰にも言えない重荷を抱えて生きて死んでいくんだと思います。そしてキリストはそれを知っているお方です。その主があなた一人じゃないと。私はあなたを召した。私にとってあなたは尊い。一人で生きるな。 私はあなたのために世に立った。あなたのために十字架につき復活して、今共にいるではないか。このことを知らせるんです、礼拝の席で。今がそうです。どこの教会でも牧師が説教するんですが、用いているのは主イエスです。主があなたに、私たちにご自分を与えるんです。あなたのために十字架につく、それが私のしたことだ。あなたのために復活を遂げた。一人で頑張りすぎるな。私があなたと共にいる。今日から明日へ神の国に向かって歩んでいこう。礼拝の席で主は語る。今日語っている。何度も語る。このようにして私たちはそれぞれのところで一週間頑張って、そしてそれぞれのところで主の日に姿を現すんです。キリストの前に姿を現すんです。神の民がこうして姿を現してキリストを礼拝するんです。キリストと出会うんです。そして私たちまた一週間の暮らしを始めます。その時私たちは一人ではありません。復活のキリストと共に、それぞれの厳しい現実、時には抱えきれない重荷、これに立ち向かうんです。一人で抱えきれというのではない。主は重荷を下ろせって言うんです。そして私と一緒に歩んでいこう。このことを言います。礼拝で主と出会って、それぞれの現場に帰って、キリストと共に今日から明日へと歩んでいく。聖書はこのことを私たちに伝えている。キリストが私たちにこのことを伝えているんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日もこのようにして礼拝を捧げることができました。主キリストの恵みを感謝します。主よ、あなたを賛美します。私たちは世にあるものです。それぞれの現実の中で厳しさがあり、潰されてしまうような現実があります。しかし主よ、その中であなたからいただいた信仰の明かりを灯し続けます。主なるキリストよ、どうか私たちを助けてください。そして今生きて働いているキリストが、今日から明日へと伴って私たちを生かしてください。主キリストと共にそれぞれの現場で自分のなすべき務めを果たしていくことができるようにお願いいたします。そしてどうぞ主よ、私たちは一人でありません。日本の世の中に、全世界にあなたの民がいます。どうかしよう、見えないつながりの中で私たちが生かされていることを覚えて共に歩んでいくことができるようお願いいたします。しよう、今日もこうしてあなたと共に、あなたの恵みを、あなたの愛をいただくことを感謝します。しよう、伴ってください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。